ただいまから新約聖書エペソ人への手紙6章1節から4節より、子供たちよ、父母たちよと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日にやっぱり最もふさわしい箇所だと思ってこの箇所を選びました。説教のアウトラインにありますように、今日は2つだけのポイントでお話をいたします。一つは子供たちよという一節の言葉からです。子供たちよ、神様は使徒パウロの手紙を通して子供に呼びかけています。しかも公に主の教会の礼拝の中での呼びかけです。使徒パウロの手紙は今私たちと同じように礼拝の中で朗読されたからです。初代教会の時代に子どもたちは大人と一緒に礼拝や祈祷会に出席したことが推測されます。それは御言葉の中から推測することができます。アメリカの教会は大人と子どもが別々に礼拝するというスタイルの教会が多いです。ヨーロッパの教会は家族一緒にという形が伝えられています。初代教会はヨーロッパ型だったと私は思っております。まあ、今は第二礼拝で教会学校と分かれていますが、実は第三礼拝の中に子どもが親と一緒にいるということが私たちの礼拝の基本です。子どもたちが教会学校だけで小学科終わって中学科になって大人の礼拝に連なるかどうかは、子供の時に嫌だな、長いな、分かんないなと思うけれども礼拝は来るものだと思っているかどうか、まあ、このあたりが大変こう教会学校だけのお子様の場合に課題だと思います。ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。子供たちは立派にここで人権を認められていることを見出します。悲しくまた恐るべきことですが、ローマ帝国時代は子どもの人権は全く認められませんでした。父権、父の権威のもとで父親は自分の家族に対して絶対的権力を持っていました。生まれた時、子どもを生かすも殺すも捨てるも父親の思いのままです。意のままに奴隷に売り飛ばすこともできました。こんな時代に教会では子どもたちが一人と人として人格を持ち、子どもたちよと呼びかけられるということは、なんとすごい革命的なことか。これだけでもキリスト教の本来持っている素晴らしさがわかります。それがやがて児童憲章となり、社会の子どもの権威を認める近代へと進んできたわけです。子どもたちへの勧めは、両親に従いなさい、父と母を敬えと二節にあります。実は五章に、妻が夫にどのような態度であるかということと同じです。妻は夫に従いなさい。母親のこの姿勢こそが子供の鏡となるのです。妻が夫をバカにしていたならば、どうして子供が父を敬うことができるでしょうか。この服従するということは、妻の夫への服従と同じように、決して盲目的服従ではなく、愛情と信頼に満ちた服従です。しかも、主にあってとこの一節にありますから、子供がこの子ども自身、主に結ばれていることが大事です。子どもの時から家庭で幼い時から祈ったり、教会学校に出席したり、礼拝に連なったり、主の教会に結びついていることが素晴らしく、今日先ほどの賛否のプレゼントをしてくれた、そこに、ここに立っているということ自体、本当に素晴らしいことです。中高生がですね、こうやって振り付けをしましたね。 恥ずかしくもなくよくやるなと、ごめんなさい、ありがたいなと、もったいないなと思うんです。今時の子がですよ、なんなことできない、ここに来るだけでも大変で、それをこうやって楽しそうにやると深いなと思います。この従順というのをね、神様への従順で、本当にすごいな、今時も天然記念物もんですね。はい、尊敬します。はい、誇りに思います。そういう子どもたちを産み育てている環境、神の家族、そういうものを提供しているサミエル幼稚園、教会学校、在家ボーイスカウト、もろもろのことを教会員全員がこう我が子のようにこう一体となっている、そういうものが子どもたちにあのような笑顔と賛美と振る舞いをこのさせているんだなと、主の恵みを覚えます。ここで良心に従うということは主に喜ばれることだと、このコロサイ書の3章の20節にあります。しかも これはもう自然法としてもこの正しいことですが、神の啓示律法であるモーセの実戒の中で対人関係の第一番目がこれですね。ここでですね、子供たちよという中で、私は旧約の出エジプト記の20章の実戒のことをまずお話をしたいと思います。実はパウロのこの6章2節は出エジプト記の20章を主に元にしているわけです。この実戒の最初の4つの戒めが神と人間との関係、後半6つが人間関係、その人間関係の最初があなたの父と母を敬いというわけです。もしここに社会問題を扱う専門家がいらっしゃったならば、殺すなという方が重要だと考えると思います。父母を敬わなくても辛抱だめになりません。あそこの子供は父と母を敬わないという新聞の記事にならない。ところがその同じ子が人を殺したら大変ですね。新聞沙汰です。名前出ないでしょうか、大きく取り上げるでしょう。でも聖書ではやはり父と母を敬えを真っ先に取り上げるわけです。人間の秩序を教えているだけでなく、それ以上に父なる神との関係の大切さを教えているからです。聖書では父母にすごい立場を与えています。自由平等なんてもんじゃありません。子供が反抗して親に悪態をつくということは決して許されないことだと教えているんです。神ならぬ人間でありますから、親も欠点があります。それなのにどうしてこのような権利が与えられたのか、それは神の御心です。ユダヤ人の最初の使徒、父祖アブラハムは神を恐れ従うことを自分の家族に命令しました。その方がいいと思うけどね、あなたの自由にしていいよとは言わなかったんです。アブラハムの家族に信仰の自由はなかったんです。そんな一方的な理不尽なと思うでしょうか。しかし皆さん、真理はそういうものですね。真理はじゃんけんして決めるものではない、話し合って決めることではない、宣言されるものです。例えば科学的な真理でも実験などで検証されたならば宣言され発表されます。真理はそういう性格を持っています。ただ宣言する態度は紳士的に、謙遜に、うやうやしく、熱心に、心を込めて、自分自身もその真理に、権威に従うべきであります。そういうわけで父と母を敬いというのは人間関係の中で真っ先に出てくる大切な教えです。ここで敬うという言葉が自分よりも勝っている豊かであるという意味が込められています。だから大きくなってお父さんお母さんを追い越したと、物心両面でこう霊的にも精神的にもこの知的にも体力的にも 超えたと思っても親をバカにしてはいけません。自分よりも勝っている豊かな存在だと思うべきだと言うんです。お父さんお母さんは私よりも優れていて豊かで多くの持っているから敬うのは当然だと、生涯そのように、親がどんなに老いぼれても認知症になっても思うべきです。今出エジプト記のことを申し上げましたが、レビ記19章にこの同じような言葉、似た言葉があります。これは十戒のうちの安息日や偶像の戒めによりも前に父母のことが出てきます。出エジプト記の場合と違いがあるんです。どう違うか、レビ記十九章三節、あなたの母と父を敬いなさい、いや恐れなさいとあるんです。順番は母が先で父が後なんです。どんな意味があるんでしょうか。しかも敬いではなく恐れなさいなんですね。ユダヤの文化慣習の中では初めに出てくる言葉が強調されています。で、恐れるという言葉は実はおっかないという意味もあります。最近 TCU 東京キリスト教大学の、もう世界的にも聖書学言語学者でもう指に数えられる3本の指に入って言われている木内教授の小冊子を直接いただいて読みました。恐れるということはですね、随分いろんな意味があります。本当にこの深い意味を持っています。このその中にですね、いろんな意味があるわけですが、もう一つの敬うという言葉はですね、この場合はお父さんの方を強調しているわけです。お母さんはむしろですね、この自然に敬う、言いやすい対象かもしれません。今日は母の日ですからね。母の日には子供たちは何か言ってくるんですね。父の日にあんまり言ってきませんね。これ我が家の場合です。皆様いかがでしょうか。まあ、お父さんは無神経で雑だからでしょうか。お母さん細やかで情緒が豊かで尊敬しやすい。でお父さんはどっちか言えば、まあ、敬えと言わないと敬ってもらえない、ギャグのこうバカにする対象になってますよね。赤塚不二夫の世界か。ユダヤの社会ではお母さんは日本なんかとは逆で侮られやすい、非常に弱い、ね、軽く見られる。そんなことが江戸時代の川柳にあって落語の世界で知られているようです。江戸時代の川柳に、お袋はもったいないが騙しよい、そういえばオレオレ詐欺はおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんどっちが騙されやすいんでしょうか。宝刀三昧の息子が家に帰ってきて父親にせびりました。お父さんは、おめえなんかにやる金はねえよ、出てけって言うんです。困った息子は、お袋頼むよと言うと、しょうがない子だね、父さんには内緒だよ、へそくり分けます。息子は、お袋すまねえなんて言いながらまたすまない博打に使っちゃう。それで、お袋はもったいないが騙しよいと言うんだそうです。今ではお袋よりもじいじはもっと騙しやすいんではないかと、自分の孫バカさを思っています。ともかくお父さんお母さんに対する動詞は、尊敬しなさい、恐れ敬いなさい、従い仕えなさいと本当に重要な言葉を使っています。これは神様に対する態度であるかのようです。こんなふうにうやうやしく使われますと、接しられますと、親はもう恐れ多くて神様に従わないといけないような気持ちになります。こういう重みのある言葉に耐えることができるような親になる、 そのためには自分も祈って神様を信じていこう、神様に従っていこうと思うわけであります。またクリスチャンではないお父さんお母さんはぜひそのことを考えていただきたい。この2節3節にこの前半の締めくくりがあって、それは使徒パウロはこの進めには約束が伴っているというのです。幸福と長生き、子供が親に従い従う敬うなら家庭は平和で荒波は立たない、命をすり減らすこともなく親を愛し敬うことは神を愛し敬うことに通じる。ですから親孝行の子供に神は魂と事業と健康に豊かな最愛を与えるというわけです。では後半4節、2つ目のポイントを見ていきます。父たちよ、私はそれを父母たちよと今日の説教題にちなんで、父母感謝礼拝にちなんでいたしました。でもこれは私の思い込みだけではありません。父たちよという呼びかけは当然母親を含んでいるわけです。だから父は代表ですが、母も呼びかけられているわけです。子供たちへの勧めは従え教えでした。二つでした。親たちに対しても二つです。怒らせるな、これが一つ。二つ目は育てなさいです。これはね、もうびっくりするぐらい児童心理を配慮した勧めですね。児童心理学が発達していないこんな時代に聖書の教育論はもう画期的です。教会がどれほど時代と社会に先行していたかがわかります。二つのこと、まず子供を怒らせるな。これは同じことをコロサイの町の教会に送られた手紙3章21節には、怒らせてはいけない、気落ちさせないためとあります。違う訳では、苛立たせてはいけない、心がいじけるかもしれないから。親が感情的になりガミガミ叱り続けますと、子供の性格は萎縮し劣等感に追いやられてしまいます。それが高じてムカつき切れるという反動を呼ぶわけです。もう一つのことは、彼らを育てなさいとあります。この子供を甘やかすのではなく、このきちっとこの受け止めながら、また褒めるときは褒めるというわけです。励ます、意欲を持たせ。マルチン・ルターはこう言いました。宗教改革者で有名ですが、無知を惜しめば子供を損なう。これは真実である。しかし無知の傍らに子供が立派に会った時に与えるリンゴを用意しておきなさい。今の子供はなんだリンゴかと思うかもしれません。昔はリンゴは立派なご褒美だったんでしょうね。ここで父たちよという言葉が、家庭の責任は父親にあるということを表していることに心を留めたいと思います。訓練しなさい、訓戒しなさいと言われているのは母ではなく、わざわざ父たちよと言われています。父親の使命はとても大切です。母親がしなければならないこと、母親でなければならないことがいっぱいあります。小さい時、赤ちゃんの時、お父さんはぐうぐう寝てるのに、お母さんはもう本当に夜中に何度も何度も目を覚まして、ぐずる子供におっぱいを与えたり、お世話をします。お父さんは真似ができません。叶わないなと、私も家内を見て思ってきました。しかし、やっぱり父親が責任者だと、家庭の責任者だと聖書は教えます。昔は、私が若い時は、家庭のことは子供の女子供のことだ、家庭のことにかまけている男はダメだという時代でした。そんな雰囲気、世の中の風潮でありました。だからお父さんはよく言いました。俺は仕事があるから、うちのことはお前に任せたんだ。なんか問題があると、お前に任せていたのにお前が悪いって奥さんを叱ります。聖書はそう教えていません。 男の人が責任を持ち、気配りをしなくちゃいけない。任せるけれども、意識をしていなくちゃいけないって言うんです。メジャーリーガーが、もうお子さんの出産に立ち会うのに、しばらく戦列を離れていたってことも、しばしば報じられています。日本に来ている、助っ人たちも何かあれば帰っていきますね。家庭を大事に。それは父親の責任だというわけですね。こんな聖書の教えは、古代日本万葉集の時代の山の上のオクラに実は見出すんです。花鳥風月、いろんなものを歌った柿の本の人丸という歌人もいました。しかし、また、この権力闘争に敗れて自分の人生はどうなるだろうかという不安の中で歌われた歌もあります。そういう中で山の上の蔵はいつもこの家族を歌いました。昔の日本人ですが、聖書に極めて近い家族感を持っています。白金も黒金も玉も何してもに勝れる宝子にしかめやも下に書きました。銀も金も玉も、まあ、世の金銀財宝宝物は何ほどのことがあるだろうか。そんなものよりも優れている勝っている宝は子供だ。子供に勝る宝はない。これは子宝と言われているわけです。これは実は変化返し歌で、この前の歌があるわけです。それを紹介しました。書いてあります。うりはめば子供をもほゆ、くりはめばまして死ぬはゆ、いずくより来たりしいものぞまなかいに、元を中借りて安いしなさぬ。これは意味はですね、解説するほどのこともないかもしれませんが、またあっておればいいんですが、昔はね、ウリというものはごちそうでした。ウリの嫌いな人も私知ってますが、昔はウリはごちそう。果物の王様でした。栗もごちそうでした。ウリを食べたり、栗を食べたりすると子供のことが思い出される。ああ、子供に食べさせたいなと思うんでしょうか。で、これらはどっからやってきたんだろうかと、こう目の前にちらちらとそんなことを持ってきては眠れないと。しかも、まあ、子供たちが浮かんでくるということでしょうか。で、これに対する変化、返し歌が、先ほどの白金も、黒金も、玉も、何せもに勝れる宝、子にしかめやも、はあ、子供がもう一番大事だということをこう歌い返しているわけです。こんな山の上のオクラはですね、宴会に招かれてもですね、こう、子供がいますから、家では子供が泣いております。その母親、私の妻も私を待っております。帰らせてもらいますと帰るんですね。そんなことを冷やかされたときに彼はこう歌うんです。オクララは、山の上のオクラ、オクララは、今はまからむ、こうなくらむ。それも、あ、それその母も、あを待つらむぞ。あっての我ですね。だから、まあ、上司や仲間が、同僚が、女房に惹かれてどうしてんだと散々嫌みやられる。しかしオクラは堂々と歌を歌って帰るわけですね。すごいなと思います。聖書はお父さんもお母さんもしっかりと家庭を大事に、神様から預かった子供たちに向かい合いなさいとこう言っています。最後に我が家の最近の台所のことをちょっと言いますとですね、もう時計が狂って狂って懐かしい方がいただいたので、いつも時間を合わせながらやってたんですが、なかなか最近は合わなくなってきたので、まあ安いけども電波時計を買いました。リナさんにも数字が読めるような文字盤の大きな数字のを買いました。これは値段を言えばまあ安いんですが、大事なのはね、いいのはこの標準時間にぴったり合うわけです。電波時計ですから。だから値打ちがあります。私たちは信仰の父アブラハムが 神様にぴったり照準を合わせていたので、イサクに命令できたということを覚えるべきだというわけです。イサクよ、こうしなさいというとですね、イサクは薪木を、焚き木を背負って山に登りました。モリアの山で飯祭を、生贄を捧げるように焚き木を置いた。お父さん、生贄はどこにあるんですか？神様が用意するだろうと。実はイサクだったわけです。お前なんだと言ってそこへ横たわれていったら、彼はもうお父さんよりも大きく力が強かっただろうに、そこにじっくりと横たわります。はい、お父さん、イサク、何だい？で、神様がアブラハムと、何だと、何ですかと答えるように、イサクと言って、イサクも、はい、神様とアブラハムの関係が、アブラハムとイサクの麗しい関係です。私たちは先ほども言ったように、よく間違いを犯します。それなのに、なぜ親は絶対的な命令をするか。お父さん、お母さんが神のしもべだからです。神様に仕える、神様の御言葉に合わせるから、標準に合わせるから、親は親の権威を持つことができます。これが聖書の教えです。だから聖書は、学校の先生に頼りなさいとは教えない。ここで親がまず神様に従っていく、そして子供は本当に父と母を敬う、大切にする、これが御心で幸せになるということではないでしょうか。共にこの日